さあ始まりましたカフェクラフトマンです。
この番組では毎回気になるコーヒーを飲みながら趣味や音楽、映画や近況など緩い感じで話していく番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。山田です。
シンプスです。
はい、ということで今日のコーヒーはですね、これおすすめのやつなんだけど、コーヒー問屋さんって、もうすごいシンプルな名前なんだけど、あのネットで取り寄せてコーヒー問屋さんのキリマンジャロダブル A なのかな、 AA って書いてありますね、なんかランクの高い豆らしいですよ。ダブル A
ランクの高い、酸味が、
そう酸味あるね。
ちょっと入れてから時間取ったから、
落
ち着いてるのもある。
ちょっとね、それはある。でも元々がキリマンは結構酸味の強めの豆だったりもするから、でも美味しい、香りがすごいいいんだ。
聞くわ、ちょっとね、仕事終わって、
仕事終わりの
今なんだ11時。
そうね、今日久しぶりの夜配信じゃない、夜収録ということで、
もう、夢の中ですよ今だと。
ほんわりした感じで
もう
やりましょうか。
いつもだと寝てる時間。
あ、そうなのね。俺今からがこう元気になってくる
マジで。
今からが俺の時間ですということでね。あ、コーヒー飲んだ後にカフェインの後にしっかりまたさらにカフェインを取るっていうね。
2本目
の、モンスター、すごいな。これあのね、このコーヒー問屋さんなんだけど、これねすごいんですよ。
何ですか
これね、
あ
のこれ 100g で買ったんだけど豆を、これ170円なんです、この切り豆。そんなことありますか。
ないです。
ないでしょ。
ないです。
これコーヒー問屋さんの、これウェブ限定なのかもしれないけど、その月 の、 その、今月だと、9月の、セール豆みたいのがあって、でそれで170円っていうのが出てて、なんだこれめちゃめちゃ安いなと思って。
あ、ネット
ネットで買ったの、そうそう、取り寄せた。横浜にあるのかな、コーヒー問屋さんって、とこなんだけど、170円って赤文字でね、セールになってますみたいな。もともとが470とか500円ぐらいのやつだったんだけど、それが170円で、ああ賞味期限とか近いんだろうなと思っていたんだけど、実際取り寄せてみたら、そのコーヒー問屋さんって発送する日に焙煎して発送するっていうお店なの。
あ、じゃあ生豆が、
もしかしたら
ギリギリっていうところなのかな。
なのか、または
自家焙煎。
自家焙煎、なのか、あのその月に多分販売するセール豆だから、めちゃめちゃ大量に取り寄せてるとか、わかんないけどね、結構大きいところだからさ、っていうのもあって安くしてるのか、170円で、あのそれこそ発送されて、うちに届いた時には、届いた日の2日前ぐらいに焙煎してるの、だからめちゃめちゃ焙煎したての状態で届くから、
すげえいいね。
めちゃくちゃいいな。でその月のそのセール豆みたいなやつが、結構種類もあるの、一番安いのが170円だったんだけど、それ以外でも200円とか300円ぐらいのやつとか、あのそれが結構その焙煎したての状態で送ってくれるから、これめちゃくちゃおすすめで、だって170円の豆と、あとこれと別にちょっとアイスコーヒー用に、あのイタリアンローストブレンドのやつを1個買ったんだけど 100g、 それも200円だと、で送料330円の、送料の方全然高いっていう
なんかあるよね、そういうのね。
そ
う、
でもそれで買っても600いくらでうちに届いたから、って考えるとめちゃくちゃ安いよ、でそこそこ、あ、そこそこというか普通に新鮮な感じ、新鮮というか焙煎したて、で十分美味しい。
いいね、焙煎したてで届いて、しかも安い。
だからまあこう言うとあれかもしれないけど、そのスーパーとかで売ってる豆とかと比べたら全然その豆の膨らみもあるし、っていうところで、
実際入れててどうだった？
これそもそもがちょっと浅入りだから膨らみは、弱かったけど、それでもあの少し膨らむぐらいの感じだったから、十分に焙煎したての感じがあって、
いい感じ、
これはまた利用させてもらおうと思って、
なんかそれを聞くと余計なんか美味しく感じた。
そう、いいよねこれね。170円だよ、だって
安いね。
大体8杯9杯ぐらい飲めて170円、ありえないね。10円ぐらい、十数円だよ。
なんかロブスタッシュ混ぜてた
ね。ね、だったら嫌だけど、ただこの間ね、俺あの親の誕生日がちょっと、両親の誕生日が近かったから、2人とも1日違う。
言い換えた。
え？
親と両親。
2人いたから、父も母もあの1日違いの、あの日付が誕生日。
なんかロマンチックだね。
ただ年1個ずれてんだけどね。 なんだけど、
そういうことか。
そう、なんかいい豆を買ってプレゼントして飲ませたいなと思って、うん、この間久しぶりに。
お父さん入れるもんね。
そうそう、ただなんかせっかくだから俺がしっかりドリップして飲ませてあげたいなと思った、うん、でこの間久しぶりにあの芸者を、
マジ
芸者と、うん、あとブルーマウンテンナンバーワンってやつを買ったんだけど、うんうん、それが このお店で買ったんだけど、うん、めちゃめちゃうまかった、
うん、
あのめっちゃ高かったけど、うん、本当にそれこそ10倍以上する、さっきの170、100g、まあね、結構高かったけど、ただめっちゃうまかったから、うん、それこそめっちゃ膨らんだし、うん、あの間違いないお店だとは俺は思ってます、
うん、いやこれは間違いない、
うん、そうで実はね、ここコーヒー豆腐屋さん、うん、以前俺ら飲んでんだよ。
えいつ？
だいぶ前なんだけど、コピールワーク飲んだの覚えて
る？あ、
あったでしょ。あれ俺いただいたものだったんだけど、
あっちさん、
あっちさん、そうそうそうそう、あっちさんの、うん、コピールワークをいただいたその人がコーヒー豆腐屋さんで買ってて、
う
ん、
あ、そうなんだ。
それで俺知ってたので、今回買ってみようと思ったのがあったから。
そうなんだ。
そうそうそう、であれめっちゃ美味しかったでしょ。
うまかった。
って考えるともうめっちゃおすすめの。
そうだね、
コーヒー豆腐屋さん。
いやもう
そうというというね、ちょっと一押しのちょっとお店を、うん、紹介したかったので、
これネットで買えるからもうね、
そう
誰でも
取れ
るもんね。
で焙煎したてだしっていうところでめちゃめちゃおすすめです、うん、ブログの方とかに載せときますんで、はい、ぜひそこから飛んでみてください。
チェックらし
い、はい、ということで、
はい、
今回は、
はい、
映画チョイス、
映画、
以前やった映画チョイスの映画の話をしていくんですが、
はい、じゃあささっといきましょう。
もうなんかその内容がね、なんかうっすら、
いや俺も次の話をしたくてしょうがないから。
あ、そういうことね、うん、あ、そうか、俺この映画に対してこう話すことがちょっと少なめでね。
本当、
うん、もうちょっとコーヒーの話しようかなとか思ってたんだけどね。
いや俺出てくるよ、どんどん出てくるよ。
そっか、じゃあ
前回も歌ったじゃん。
そうね、あの歌ね、はい、うん、歌ってたよ、土屋太鳳が歌ってたやつね。
剥き出せよ、
それそれそれ、
剥いてみるよ、
それですよ、全裸全裸っつってね、うん、
何が剥、はい、
はい、その映画がですね、
はい、
この蔦屋シネマハンドブックからチョイスした、人狼ゲームビーストサイドっていうやつです、
はい、これはねこの企画じゃないと出会えなかった作品かもしれないからね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、なかなかだから自分で選ばない作品を見れるっていうところでこのね企画もなかなか面白いんじゃないかということで、ということで、この映画の、まあ、あらすじを最初読んでいきます。どんな映画なのかというところです、はいはい、映画 .com さんから、引用させていただきます、突然ある部屋に連れてこられ人狼ゲームに参加させられた10人の高校生、人狼のカードを与えられた川山由香は村人役のプレイヤーたちを欺き続け、一人ずつ殺していかなければならない。非日常的な体験を待ちわびていた由香はその状況に密かに興奮と喜びを覚え、混迷するゲームの中で血の味を求めていく。
混迷してるね。
混迷してる。混迷ってあんま聞かない。ここ混迷でいいんだよねこれね。
混沌としたっていう感じの。
うんとね。でもね、混混ぜるに、
うん、
迷宮の迷。
混迷。
混迷だよね。うん、だよね。前回思いっきり間違ってたからさ。よくわかんない言葉を俺喋ってたからさ。うん、これ2014年制作の、映画、日本の映画で112分、R15 です。
はい、
はい、という映画でした。
まあ R15 要素は確かに入ってるね。
ただ若干ねそのグロ要素というか、うん、があったかなっていう感じ、うん
うん、どうでしたか
これはね。なんていう感じかな、なんかもう、こういうものだっていう、人狼ゲームだからさ、
うん、
もうなんて言ったらいいんだろう、リアルを求めてみたら、うん、ちょっとなんか残念な気持ちになるところがあって、
うん
うん、やっぱもうゲームっていう感じ、うん、感覚的に言うと、
うん、
なんだろうな、漫画読んでるような感覚で見る映画
とか、あ、まあ確かにそうだね、うん、
アニメ見るではないけど、なんかその感覚で、
うん、
見るとあの楽しめる映画かなっていうところで最初に思ったのはそこで、やっぱりちょっとね、なんだろう、説明が足りないところとかさ、 突っ込みどころが結構あったりする映画だったから、うん、なんともその本気出してこうじーっと見てしまうと、うん、こう粗が見えすぎてしまうから、いやもうそういうもんじゃなくて、うん、ただこう殺し合いをするような、まあ、バトルロワイヤル的な雰囲気を楽しんで見る映画としては、うん、まあ、なんか楽しんで見れるのかなっていう感じの映画だったから、ざっくり言うとね、
ざっくり
言うと、うん、なんだろう、あれだよね、その、まあ、人狼ゲームを人間がリアルにやったらこんな感じになりますよみたいな映画だね、うんうん、
かつ日本人、
日本人がね、うん、そう
で、なんか日本人らしいところがあったよね、海外の人がやってるの見たことない、
うん、見たことない
けど、
そうそう、
まあでも日本人がやったらこんな、
うん、なんかね、俺人狼ゲーム自体、そのボードゲームとしてのカードゲームか、うん、としての人狼ゲームってまずやったことがないっていうのが一つあって、うん、だから人狼ゲームっていうものを、うん、最初にまず知らないと、うん、映画だけ見てると
確かにそれある、
結構さ、うん、こうなんでこんがらがってくるというか分かんなくなってきちゃう、うん、
もうだってもう初っ端、うん、もう分かっ知ってるありきで始まってるもんね、
そうそうそうそう、まあ、これもう第2弾なんだよね、この人狼ゲーム自体が前作もあって、うん、まあ、うん、1本でも見れるようにはなってるけど一応前回からの続きみたいな感じで始まってて、
うんうんうん、ちょっとね、うん、俺もこの映画見る前、うん、いろいろ話聞いてて、
うんうんうん、
まあ、映画じゃないよ、人狼ゲームっていうの、う
ん、はいはいはい、
すげえやってみたいな、しかも 身内で、
うん、うん、友達同士でね、
うん、すげえやってみたいなと思って、うん、ちょっとワクワクした状態でこれを見た、
はいはいはいはい、
うん、難しいね
なんかね、そう、なんか役職がさ、その人狼がいて、うん、村人がいて、うん、予言者がいてとか、なんかそういう役職をまず理解しなくちゃいけないじゃない、
そう、
このこれがこういう風にしたらこいつは守られるだとか、うん、こいつは殺されるだとか、うん、そのルールをまずちゃんと染みついた状態で見てるのと、うん、全く知らない状態で見るのでは、うん、結構こう入ってきづらくなってしまう、知らない状態とっていうのはあったから、うん、一応ねこう言葉に出して説明はしてくれるんだけど、うん、それすらもさ、あの脳でうまく処理できないんだよね、アホなだけかもしれないけど、
アホだよ
だからもう、うんうんと思って、うん、で今回さ俺アマプラで見たから、うん、こう止めてね、途中で止めたりとかして、うん、2回目見るときとかはさ、うん、止めて、これがこうだから、うん、ああそういうことかって言ってまた進めるみたいな感じで見てたの、うん、それでやっと理解できたけど、うん、一発目多分これ俺映画館とかに見に行ってたら、うん、はっていう状態で多分出て帰ってきたんじゃないかなっていう、うん、そういうところがあった、ね、その人狼ゲームを知ってる知ってないで結構、うん、差が出るかなって見る人に、うん、っていうところはあるかな、
うん、まあこの映画の中でも、うん、あまり理解してないポジションのキャラもいたもんね、
う
ん、
あそうだね、そういう人もいたね、
そういう
確かに確かに
温度差だよね、
うん、そうそうそう、
えちょっと待ってっていう感じの、
そう普通 その人狼ゲーム知ってる人だったら、うん、そんな行動取んないよみたいなことも、うん、その劇中でもね、うん、その分からなくて変な行動しちゃうとか、うん、全然分かんないみたいなキャラもいたし、うん、それもリアルっちゃリアルだったのかもしれないね、
うんうん、なんだろう、俺もう、うん、そういうのもう取っ払ってて、
うん、
フラットにただ見てて、
うん、
どっちかっていうとなんか人間が、うん、よくさ、
うん、
もう話ぶっ飛んじゃうけど、
うん、
この映画の中でさ、
うん、
最初はなんかみんな初めて来た風に装ってる人たちもいたわけじゃん、
はいはいはいはい、
うん、ちょっとネタバレ要素も入ってる、
あもうこれはもうネタバレして話していきましょう、
うんうん、だけど実際蓋開けてみたら、
うん、
いや俺は死ぬ気で死ぬつもりで何かやりたくて来たとか、
あもう自ら参加
しました、自ら参加した側の人も数人いたわけじゃんね、うんうんうん、
はいはいはいはい、
うん、まあ、中には理由が分かる人もいたけど、
うん、
さっきも言ったあの俺死ぬつもりで何かやってみたかったんだよ的なこと言ってるやついたじゃん、
いたいたいた、一人
いた
なんとかって人、うん、あの彼ね全然の役者がね、役者がちょっと知らない役者さんが多くて、
役者名で言っていい、
役者名でいこうか、彼ね、
うん、こいつ、
イケメン風の、
うん、なんか
桜田くんね、
うん
うん、
なんか俺死ぬつもりで何かやってみたかったんだよみたいなこと言ってたじゃん、
うん、
でもさ、
うん、
来た時って、
うん、
こういうの面白そうだから参加してきたみたいなこと言ってたじゃん、
うんうん、
まさか本当にこうなると思わなくてよみたいな、
うん、
の流れでの俺死ぬつもりでなんかやってみたかったんだよみたいなこと言ってたじゃん。
言ってた
まず矛盾、
そう変なんだよね。
そうと思って、でも、
うん、
人ってさ、
うん、
なんかよくさ、
うん、
いろいろ切羽詰まった時ってさ、
うん、
いいように転換するようにさ、
うん、
置き換えたりする時ってあるじゃんね。
ああ、自分の中でもう切り替えて、うん、
いや、もうわけわかんないで来たけど、
うんうん、
もうアップアップだからもう俺死ぬつもりで、
はいはいはい、あるね、
ここに来たんだよ、
あるあるある、
言いながらも、
うんうんうん、
ちょっと自分にも言い聞かせる、
うんうん、
部分があるのかな。
なんか自分でこう書き立てるじゃないけど、もうこの状況になってしまったんだったら、うん、もうやるしかないし、
うん、
そこで自分をね
っていう変化を出す、うん、なんつ
う
の、
うんうん、
に追い込まれるとやっぱそういう風な考えになるのかなっていうのと、
うんうんうん、
まあ、人間ってすごいそういう環境にさ、
うん、
順応する生き物じゃん、
うん、
だからこう窮地に立たされた時、しもうギリギリ生きるか死ぬかの瀬戸際の時って、
うんうんうん、
それにも対応できるし、
うん、
人を殺すことも、
そうだね、そうだよね、
対応なんていうの、もう、
うん、
その空間では当たり前になるから、
うん、
すぐそういう風に順応する人間の怖さってやっぱり
確かにね、
あるのかなって感じたころ
だ
よ ね、 ね、
日常では絶対にやらないだろうことだからね、
それ。私実際最初なんかそうじゃん、本当にこうなると思わない、
そうだね、人が一人死んで初めてこうピリッとし始めたというか、
うんうん、
確かに。っていうかさっき俺桜田くんって言ったけど、これ役名じゃないね、うん、今普通に東堂くんだね、うん、今やつ役名だと東堂くん、うん、役者名で言っちゃったね。そうっていうのは確かにね、その人間のそのなんだろう、リアルにこう変わる部分とか、その状況下で、うん、あのこうなるしかないってなってなっちゃう、うん、変な感じになっちゃうとか、
うん、
凶暴化するとか、
うん、
そういうのの変化は結構見れて面白かったところはあるけど、う
ん、あと女の子がさ、
うん、
そのみんな生き残って犯人捕まえてねみたいなこと、
うんうんうん、
言うけど、いざ殺されるってなったらもう発狂してお母さんとか
出て逃げ出してたもんね。確かに
極端に変わるその様変わりも、
うん、
それはなんかすごいリアルさを感じたんだよ。
あの子さ、そのまあネタバレだけど、人狼の、
うん、
土屋太鳳じゃない方の万田さんかな、
万田さん
、うん、彼女の演技結構良かった、
ね、うん、良かったよね。
これ、うん、あのさ、なんだっけ、何のシーンだか、もう自分が人狼だってバレて、
あれでしょ、物的証拠があった時でしょ。
そう物的証拠があって、でもう、うん、自分がやりました、いやでもそうじゃないみたいなことの、う
ん、
この
切り替え、わけわかんない葛藤でしょ。そ
うだからもう人狼で結局自分はどっちに転んだ方が有利に進むのかとか、うん、なのか、多分そういう脳になってるじゃない、
う
ん、
もう
ここでこう発言したらこう思われるかなっていうのが基本になってるじゃない、この人たちって、
うんうん、
だから多分あの場面で自分が人狼だってバレたけど、あ、もうここは白状しちゃおうって言ってみたはいいものの、あれでもこういう風に切り返せば、もしかしたらこうじゃない、あ、人狼だって思われない可能性もあるとか、多分どっかでもうそういう脳になってたんだろうね。
あ、そうだね、
うん、だからもう人狼、私がそうですっては言ったけど、いやでもそうじゃない、
あれ多分 98% もうテンパったような、
テンパってた、ね、もうだからこっち行ったりこっち行ったり、
そう、
自分はそう、いや違う、いやそう、いや違う、でも結局あそこで一回切り替えるじゃん、
うん、
いやじゃあちょっと交渉するというかさ、周りはさ、うん、でもこの状況で私を殺したら、
うん、
他の人たちはもっと多く死んじゃうから、ここで取引をしようみたいな話になったりするじゃない、
うん、
あの辺もおおすげえと思っては聞いてたんだけど、
うん、
まあ速攻その後ね結局殺されてしまうけど、
うん
うん、っていう、あの彼女の演技はな、まあ通して結構良かったな、最初の方
が、うん、そうだね、
うん、結構狂気的なところも見えたし、
なんだろう、その、
うん、
テンパるって あそこまでのね、うん、人が動揺するようなテンパりとか見たことないけど、
ない、確かにね、なかなかないよね、
うんうん、そういう場面って、まあ、ないわけではないじゃん、
まあね、まあね、
わかんないじゃん、
窮地に立たされる感じ
ね、
うん、
でも30代
30代いっぱいあるじゃないの、はい、これから
またこれから、これから余地が
逆
そうだよ、
余地がもうなってるよ、早っ順応した、
うん、
そ そうそうそう、なんかその辺は良かった、演技的なところでは、うん、この中で一番良かったんじゃないかなって感じが俺はするかな。
本当、
うん、演技、土屋太鳳も良かったんだけど。
そう、
うん、あ、土屋太鳳あれね、部分部分ちょっとっていうところあったけど、うん、でもなんかそのこの
頃っていうところはさて、どこでしょう。
いや、いっぱいありますよ。いっぱいありますよ。うん、ただ土屋太鳳でもこの頃ってさ、一応主演でやってるけど、うん、まだ今ほどダーンと出てきてない時期だと思う。2014年とかだから。
あ、そうなの。
4年だか15。まだその今ほどさ、今だって主演張るような、あ、まあこれでも主演だけど、うん、あの何、そういう民放のさ、うん、テレビとかでもドラマガンガン出るような人だったりするじゃない、うん、そういうふうにはまだなってない頃だと思うの。きっとこれ、うん、その女優の登竜門的な感じの映画なんじゃないかな、人狼ゲームシリーズって、うんうんうん、って感じがしてて、そんな感じだからまだ土屋太鳳ってそんなに知られてない時なんじゃないかなっていう。
マジか、
うん、でもそんな中でもね、今と変わりないっていうとちょっと違うかもしれないけど、うん、かなりの存在感とさ。
そうだね、それは、う
ん、なんかまあこっちが見慣れてるっていうのもあるのかもしれないけど、うん、主演感はあったなって。
その視点から見るとね、
うん、
この中で、
うん、
もう心奪われた子がいた。
心奪われた、
もうね、対馬、うん、役名で言うと対馬、
対馬は、
いや、佐久間由衣さんっていう、
あのあれか、あの最後の方まで残ってた女の子だ。はいはいはい、
あのなんだ、
身長高い、うん、シュッとしたね、
もうあのなんつうの、守ってあげたい、
弱々しい感じだったもんね、うん、守ってあげたいって思ったんでしょ。でも
バカにされてる時、多分俺マジで立つと思う。
結構バカにされてもない、
バカにつうかこう いじられてたんですよ、うん、
守ってあげたいけど彼女は用心棒だったけどね。
そう、
守る側の人だったね。
やっぱ守ってあげたい人が守る人だったら、
うん、うん、ちょっと面白い、そこうまい設定だね。今思ったけど、
守りたいって、
それなんだっけ、分かんだっけ、なんか聞いたことある、
うん、ごめん、
クリス・ハートかなんかじゃない
。いや、ちょっと個人的にこの顔がドツボだった。
あ、顔好きだったよね。
顔好き。
見た目ね、これな、なんかこれ、あ、いいとこ、この映画のいいところっていう感じで、
もうそれはあれじゃないですか、日本人ならではのなんかこう、うん、心理の移り変わりですよ。やっぱテンパった時、日本人だったらこういう風になる、外人だったら多分また違ってるかもしれない、うんうん、発狂するとかさ、
うんうん、確かにね、うん、どっか熱中感もあるし、うんうん、確かにその感じはあるね。なんか
あと、お、あのなんだっけ、
誰、
これは伊勢純って、あの妊娠させたけど下ろさせて、
あ、はいはいはい、あの坊主頭のね、
うん、
はい
はい、この人の、
うん、
もう開き直りっぷり
あったね、ひどいかったね、
うん、多分外人だったらもうちょっとうまくやれると思うけど、やっぱ日本人だから
なんかヘタレな感じ出てたね、
うん、
彼ね、下手くそあったな、この人、人狼ゲーム、
あ、びっくりした、うん、演技じゃなくてね、
いや、演技も俺はあんま好きじゃなかったけど。
あ、そう、俺めっちゃ演技、
あ、そんな感じだった、
演技めっちゃうまいなと思って、
あ、嘘、なんか俺やりすぎてんなと、なんか舞台がなんかやってる人なのかなと思って、
それは感じた、
ちょっと、うん、過剰な感じがしちゃって、
うん、
うん、そこまで人って怯えんの、逆に言うとそうなったことないから分かんないけど、
でも山村美沙サスペンスに出てるから
ね。あ、じゃあ
黒の滑走路3、
お墨付きだ、うん、そうなんだ、見たことないな、うん、だからなんか、うん、この人、まあクズ役だったね、クズっぷりがすごかったね、
まあ日本人のクズ男って感じ、
うん、わかりやすい、そうそうそう、ただあんまこう遊ぶタイプの人には見えない
からじゃない、だってまだ高校生だよ。
まあ確かにね、うん、むしろこの逆の方良かったんじゃないかと思った、さっきのあの東堂く
ん
とキャラ的にね、
うん、まあまあ、
ね、なんかね、そのキャスティングがあれだったね。
俺どうしてもね、うん、これごめんね、うん、本当にあのファンの人がいたら本当に申し訳ないんだけど、
うん、
この加藤亮君がいることによって、
眉毛の加藤亮君ね、うん、もう役名で言った役名、小曽根、小曽根だっけ、
うん、
小曽
根、はいはいはい、彼がいることによってもう
加藤亮君
ドラマとか映画感がもう否めないんだよね、すごいものすごく、
彼インパクトすごいもんな、うん、加藤亮
君、逆に言うと、
うん、
例えばまだ名が知れてない人たちが出てた方が、
うんうん、
意外とすっと、
あ、リアリ、リアリティ
もっとリアリティ、
ね、確かにね、あのよくあるもんね、あれとかでさ、海外映画とかでもさ、あのめっちゃ有名な人がめっちゃ有名じゃない人たちの中に1人2人いて、主演がまあめっちゃ有名な人で、もう1人敵役にめっちゃ有名な人で、あと他そんな知らない人ってなった時に、絶対主演こいつだったらこいつが悪の親だ、なんつうの、黒幕だよなって分かっちゃうのあるじゃん。
ある、
そういう感じはあるよね。この中でのインパクト的には、土屋太鳳と加藤諒君はちょっとインパクトありすぎるね。
だからこうなんつうの、
もう入ってこないよね、
映画みたいな感じで、
うん、
がちょっとね、
確かに
意外と入り込めるけど、やっぱ映画なんだなって。でも演技はすごい上手かったね、
彼がいいよね、
うん、キャラはすごい見えたもん、
うん、
なんかすごい、ごめん上から目線で
言うけど、いやいや、プルプルしたさ、もう死ぬ間際のさ、うん、プルプルしてさ、うん、めっちゃ汗だくになりながらさ、あの演技は良かったね、うん、本当にめっちゃ土屋太鳳にキレられてたけどね、
うん、
死ぬなんて簡単に言うなっつって思いっきりぶたれてたね、
もう瀕死の状態
と、もう死にかけてる時に言われてたね、うん、あのね、これあのいいところとして俺が思ったのは、
うん、
多分めっちゃ低予算映画だと思うの、まあ、シチュエーションもそんな多くないじゃん、一つの建物の中でっていうので、
うん、
で
パラノーマルアクティビティ的な感じ、
もうあの、あ、パラノーマルアクティビティ俺見てないんだよな。
あ、そう、
あれ一個のホームビデオみたいなの撮ってるんだっけ、ね、
もうホラー系は大好き
よ、ホラー好きなんだ、ホラーあんま見ないからね。
ちなみに最近チャイルドプレイのチャッキーのガチャガチャ、
ガチャガチャやった、
奮発しちゃった。さっき一発目でもう出てきたから、う
ん、あ、よかった。
でどういうのか分からんから、うん、とりあえずチャッキーだと思って回して、
うん、
やってみて、
うん、
出て、うん、わあ、もうズタズタになったチャッキーだ、ラッキーと思って、で実際これ何なんだろうと思って見たら、
うん、
後ろに棒があって、
うん、
こうスキューにしたら目がただ動くだけの、
ほう、あ、でも一応ギミックはあるんだ、
ギミックは
あるんだ。
いや、むしろなくてよかったんだけど、
確かにね、
この棒があることによって多分ぶっ壊れたら目がこう、
あ、そうだね、止まった状態 で
止まるか
白目の状態になっちゃったりとか、
意味ないです
よ、確かに確かに、いや
ー、
フィギュア的にね、
それちゃいました。
いやいや、まあまあまあ、なんかその低予算ながら、
うん、
結構その内容がこれね、人狼ゲーム多分この入り組んでるからさ、
うん、
そのルール自体もさ、うん、めっちゃごちゃごちゃしてるから、多分まとめるのめっちゃ大変だったと思うんだけど、
絶対
だ、うん、でもちゃんとまとめてたし、
うん、
でなんだかんだでさ、そのツッコミどころもあるけど、そこをまあそういうものだとして見ると、
うん、
ちゃんと楽しめる状態になってたし、
そうだね、
うん、なんかそこすごいなって。やっぱ低予算って、本当に低予算映画ってひどいのも結構多いからさ、
うん、
それで考えると結構しっかりまとめられてたなっていうところで面白かったなっていう、うん、そう。ただやっぱツッコミどころとしてはさ、変な感じになっちゃったけど、今ツッコミどころとしてはさ
あのさがなんかもう思いがこもってた
出てきちゃった、
出てきたね。
でなんかその説明が何もなかったりするじゃない、うん、外、その建物の外に出たら死んじゃうっていうこともさ、
うん、
何で死んでるのかも分かんなかったじゃない、一応その爆破させられるとかなんか言ってたけど、
それももう実際にやってる、
うん、
空間にこう、
うん、
混ざるみたいな感じの見せ方なんじゃないの。
ああ、自分もそれを体験するじゃないけど、
うん、どうなってんの。
そうだよね、この人たちは分かってないもんね、多分ね。だからなんかその辺のなんか説明のなさと、うん、あとは殺される時ってさ、
うん、
もう部屋に人狼が行ってその部屋で殺すっていう形だったじゃない、うん、あの時もさ、いくらだってさ名前を呼んで叫ぶことって絶対できるわけじゃん。でそれが隣の部屋にももう声って聞こえてたじゃん、叫ぶと隣の部屋にも声が聞こえるみたいな設定だったじゃない、
うん、
あれもちょっと全く聞こえないみたいにしちゃった方が良かったんじゃないかなと思って。
いや、俺そこでね、矛盾をちょっと一個感じたの
が、うんうんうん、
あんだけ人殺してたらさ、
うん、
はっとか話してるじゃん、
うんうんうん、そうだね、喋ってたしね。
人狼二人がいて女の人の部屋にいてさ、
うん、
なんか女がそうなの、じゃあもう話すみたいな感じで、
うんうん、
聞こえるよね、
聞こえると思うんだよね。そう、だから さすがにそこでバレちゃうんじゃないかなとか、うん、あとはもう殺される瞬間にこいつが人狼だっても言えるだろうし、
うん、そこは分かる、それすげえ
分
かる、
うん、一応ね多分このまま多分そこ気使ってやってる演出はあったんだよ、うん、その、女の子、その気の強い女の子いたじゃない、うん、妊娠したって言ってた、うん、あれはもうあの叫ぶこととかはしないからとかってはちゃんとセリフで言ってたのよ、うんうん、でも結局なんだかんだで殺されてしまって終わったんだけど、うん、その後の人たちは寝てる間とかに殺されたりしてんだよね、うん、だから叫べないことはあるんだけど、うん、まず寝てるのもおかしいなとも思うし、12時から2時の間に確か殺しに来るっていう設定なんだ、絶対起きてると思わない自分だったら、うん、その間、うん、もしかしたら来るかもしれないと思ったら、うんうん、寝てんだよね、寝てるところ殺されてんだよ、ね、寝ると思ってこんな状況で、まあ、疲れてるのもあるんだろうけど、
まあ、疲労困憊でしょ、だってずっと気張って、
まあ、気張ってね、
起きてる時はこいつなんじゃないかとずっと考えてるわけでしょ、
たださ2時以降には殺されないって分かってたらさ、うん、絶対起きてると思わない、死だよ、自分の死があるかもしれない状態でだよ、とりあえず2時まで起きとけば殺しには来ないわけだから、
まあ、俺だってずっとこうやってるから
絶対起きてるよね、うん、あとなんか持ってさ、うん、ドアの前で絶対構えてると思わない、うん、12時から2時までの間なんとか、開けた瞬間ガーンじゃん、
うん、そうだね
とかさ、なんかその辺のなんかリアリティはなかったかなとか、うん、だからまあそういう設定だとか思ってみるのがいい、まあだからゲームだね結局、
まあ、ゲーム
だ、人狼ゲーム、うん、カードゲームだったらね単純に殺されてしまうもんな、
それをやっぱ身内だと絶対面白いって
楽しいかな、俺もうその脳みそがないからさ 100% で全負けすると思うんだよ、人狼側だろうが村人だろうが、うん、絶対殺されると思う、
うん、どっちで
どっちでも
殺される、せーので殺される、それとも人狼にパクっていかれ
る、うんとね、せーので殺される、ね、多分矛盾してることばっかり言っちゃうと思う、うん、考えつかなくてこっちのこと多分頭いってなくてポンと言ったことで、うん、あいつ村人だとか、うん、あいつ人狼だってすぐバレると思う、うん、だから俺そういうなんか先を考えるようなゲームは本当に苦手、将棋もダメだしオセロもダメだし、うん、なんて先を読むとか多分なんかね脳みそ停止するんだよね、なんなんだろうあれ、できる人めっちゃいるじゃん、
うん、
あの人狼ゲーム強い人とかさ、うん、そういう心理的なゲーム強い人って、うん、めちゃめちゃあこの人がこれ持ってる、このカード持ってるっていうことは、この人は多分あそこで出したっていうことは多分こいつが犯人だとかっていうのがすぐこう結びついたりするじゃない、
うん、
なんでって思う俺からすると、
でもそういうタイプって大体 2,3 番目じゃん殺される、
あのこういうあれではね確かにね、そうそうそうそう、
俺なんかもう最初どうやって仕掛けてやろうとか、
うん、
逆にこう鎌かけようとしていろいろ考えても、
うん、
やってみたいな、これやってみたいなって思ってた一発、うん、一巡目で俺多分示されるタイプ、
その攻めが、
あの攻めもせず攻めを考えてよしやったろう
と思ってたら
微妙な得票数の差で、
あーでかよ、ね、1票多いみたいな、なんでって
で結局俺もそうな
った、
俺パターンだよ、
絶対俺この中に入ったら本当に喋んないタイプだと思う、喋んなくなると思う、
じゃあ最後の最後のあれじゃん、
うん、そういう風な方向で行くんだけど多分、でもリアルに俺がそういうことやると途中で絶対いろいろ聞かれると思う、あの黙って言おうと思うんだけど誰かに何かを言われた時にもう一発目でボロ出しちゃう、
今まで単語しか言わなさそうだ、
ね、うん、ああうん、いや俺は違う、うん、そんなことしか言えないから、
うん、
それでもボロ出そうだし、うん、ダメだダメだ、だからずっと俺部屋にこもってめっちゃ考えてると思うわ、本当に死ぬか死なないかの本当にそこをリアルに考えなくちゃいけないわけだから、死にたくないと思ったらめっちゃ書くと思うよ俺、
マジで
こう矢印引っ張ってとか、そうしないと絶対頭の中では理解できないから、
うん、まあ、劇中でもそうだったもんね、
いやもう本当そうなると思う、でも結局あの多分部屋の中で考えてる時って意外とあの考えられるんだと思う、うまく、うん、あいけるいけるとか思うんだけど、うん、リアルでみんなで会って喋った時に絶対ボロが出るタイプ、
うん、
うん、なんかあのなんだろうな、変なこと言っちゃったりするんだよね多分ね、ここで多分聞き聞かせてこう言った方がいいんじゃないかとか、なんか余計なこと考えてポンと変なこと言って、うん、あっ ていうことはお前人狼だみたいな。
あーなるほどね。
なったりしそうな、うん、ダメ、僕こういうの本当に向いてない。
マジ
で、うん、
本当に死なないんだったら俺もう生き生きとやるよね。
ああそうね、あのリアルで死なないんだったらね、うん、いやもう無理無理無理、
いくらでも鎌かけたら。
うそー、いやもう本当ボーリングとか輪投げをやりたい俺だからどっちかといったら本当のバトルロワイヤルとかの方がまだこっちに比べたら、うん、なんかでぶったたくとか打つとか、うん、そっちの方が、
それこそパブジとかね、
うん、あのゲームは苦手だけど、うん、そうそう、リアルだったらそっちの方がまだどっちかといったら生き残る、う
ん、なんかさ山田君さ本当にバトルロイヤル系だったら、うんうん、なんか罠作ってそうだもんね。
そう
しれっと、
そうあの罠作った上にちゃんと隠れて狙ってる、
うん、
罠失敗したとしても絶対ここで殺せるような形を作り上げとくとか、うん、あのしかもバレない、
うん、
罠もめっちゃ綺麗に作るし、うん、バレないよ、そういうのは得意
で、それをシレットで見てて、
うん、
これは殺さないから、山田君罠作ってたの見えててい
や
みたいな、その場面あったら山田君一生懸命作ってた、
そうそうそう、カツカツやってるとこダーンって撃たれて痛い痛い痛い痛いっつって死ぬ、でその罠に最後自分挟まれて死ぬみたいなそういうシーン、
挟まれる系なんだ、
そうそ う, そう挟まれるやつ、あのイノシシ捕まえるやつ、
あなるほど
そういう、そっちの方が得意だと思う、多分どっちかといったらね。
でもバトルロイヤルだと多分山田くんねゲットする武器多分ね GPS とかそっち系だと思う最初。
そうだ、
鉄砲系じゃないの、
いいものはね多分ね手に入んないんだよ、うん、俺あの白猫プロジェクトってあるでしょゲーム、うん、白猫プロジェクトやり始めて、うん、当初ね、うん、出始めた頃にやれる友達とやり始めたら、うん、星4っていう、うん、まあ、レアなやつが出るとめっちゃ強いみたいなのあったけど、うん、ひどいよ俺毎日やってたんだよ、うん、1年間星4が出なかった、うん、星3でみんなと協力バトルとかやってたから、うん、俺だけめっちゃ弱いのよ、うん、でも何回引いても何回引いても星4が出ない、うんっていう、もう星の元に生まれてるから多分バトルロイヤルでも結構終盤までなんとか生き残るけど、うん、いい武器は本当にもうそれこそ GPS とか、うん、そんなんとかしか多分手に入んないと、うん、そういう人間なの。あとあってもなんかあの何なんだっけこれ
メリケンサック
メリケンサックとか、マジかメリケンか、
山田君多分発煙筒だと
思うきついない
や、発煙筒強い
よ。あ、強いんだ。うっそ。
普通にこう、仲良く振りして、うん、シャーつけて、ブシューなんてやったらもう。
あ、強いのかな、あれ。
強いと思うか。
いや、だから飛び道具とか欲しいじゃん。やっぱ、ボーガンとか欲しいじゃん。
あ、ボーガン一番いいね。
ボーガン欲しいけどさ、メリケンサックとボーガンじゃどうやっても勝てないじゃん。
いや、勝てるかも。
メリケンサック投げればいい。
違う違う。ボーガンだって、所詮やっぱ、
うん、
仕事なんてね。ワンチャン一発どければ次のリロードまでが、
確かにね、次の
あそうやってこう
つオートボーガンじゃない限りは
そうあもういける一発かわしていけると思ったら実はオートボーガンな
パーンおでこにスパーンだよね。
何を思うその時、
いやかオートボーガンじゃなかったからよっしゃーと思って殴りに行ったらこっちからナイフ出されるみたいな、ね、ナイフも持ってんのかいっていう、
ナイフ持ってんのかいっつって死ぬ、
死ぬであの挟まれてね、自分の罠に挟まれて死ぬそういうキャラですから、
ね、
人狼ゲームは絶対勝てない。俺はもうこれに勝とうとも思わない、やらない、うん、俺神経衰弱をやろうと言い続ける
俺一番苦手な神経衰弱
ね、もう心理ゲームだから、友達と俺よくボードゲームやるって言ったら、うん、それでもそういうのあるのよ、あの心理でなんか読んでいくっていうやつはもう100で俺負けてたもん、 100% で。
あ、でも純粋な生身の心理だったら俺得意だけど、うん、やっぱこう何かこう縛られた
あーゲームってい
うのと心理戦だと俺の弱いは
難しすぎるのよ、そのルールの中で戦うって、
うんうん、
ねえ、
まず一回映画見ただけでルール咀嚼できない
スペ
ックだから、
そう同じく本当にそうだから、うん、3回目でやっとなんか自然に見れたわと思って、
俺多分ね、
うん、
指差しの段階で間違えるかもしれない、
あ
っあってなりそう
あれあれどっちだっけ
口
いや本当に無理だわ。で俺多分こういう中で仲良くなってくるじゃない、この土屋太鳳と、うん、女の子もう一人、うん、仲良くなってきたりするじゃない、
う
ん、
もう俺そうのね、そう持ってこられたら、
そうそうアイスね、うん、そう持ってこられたらやっぱ一緒に食べちゃうじゃん、うん、そしたら俺もうそいつを指さすことは多分ないもん。
わかる。
なんかこいつはさすがに嘘言わないだろうってなんか信じ込んでしまうよね、うん、
そうだね。
おそうだね、
うん、そうださ
そういうね、
親父もう親父だけど親父ギャグみたいになる箱ですね。
いやいや言っちゃったからそれは。だってもうしょうがない、それ
そういう意味で言ってたわけじゃないのに。
ああ危ない、優勝になったからね、またね。
そうだ、
でも完全にそうはスポンサーになってるよね。
なってる
これね、うん、
そしてめちゃくちゃ食いたくなった。
食いたくなるね、あれね。あとシスコーンね、シスコーンも置いてあった、あの食堂に、あのシリアル、
あ
積まれて置いてあった。
あれは別に、
あそう、うん、シスコーン、シスコーン久しぶりに食いたいなと思って、いつもフルーツグラノーラとか食べ
てた。俺ケロック、
ケロックか、ケロックもいいよね、うん、コーンフロスティーね、
っていうの
色が変わるスプーンね。
そう、あ2本持ってた。
あれいいよね、
あれも
ピンクのやつ、ピンクになるやつ、
もう家の中でもう嬉しすぎてね、
嬉しい、
何でもそれで使ってた。
わかる、あるよね、あの、うん、いろんなのあるで、色変わるストローがあったりとかさ、うん、嬉しくなってる。
嬉しい。
で1週間後にはもう使わなくなってるからね。
ちなみに、うん、ナイキのスニーカーでまた最近出たんだけど、
うん、
太陽の温度で、
うんうん、
サーモグラフィー色に変わるスニーカーあるん
で。へー。
黒、ベース黒なんだけど、
うんうんうん、赤とか黄色とか、
あのサーモグラフィーみたいな柄があるじゃん、うんうん、サーモグラフィー柄、
はいはいはいはい、
のが あったかく温度かなんかの変化で
変わってくんだ、
靴まで。
面白いね。え、あったかくなると赤くなって冷たくなると青くなるみたいな。
あ、そういうのじゃない、そんな、そんな近未来じゃない。
さすがにか。赤っぽくなるのかな。
じゃあ
そういう模様が、
サーモグラフィー柄っつ
う
の、
うんうん、
もう元々もともとのデザインされたね、
浮き出てくるっていう感じか。
へえ、真っ黒のスニーカーなの。
へえ、面白い、うん、
あと最近俺だよ、うん、俺バックトゥザフューチャーでやってた靴みたいな、自動でこう、
はいはいはい、
サイズ調節できる、
あるね、あるね、
あれも何つうの、復刻じゃないけども、
そういうのを作ったんだ。
出た、また出た。
へ
え、4万、
うん、高いのか、高いけど、靴としては高いけど、うん、でもすごいね、それだったらいいかもしれない。
ウィーフィットみたいな板に充電する。
ふーん、すごい。
でもそれ多分どんどん
充電か、
そっちかなってくんじゃない。
で、あるじゃん、服もでしょ、
そう
のサイズに合わせてシューンってなるやつ。
さすがに服はどうか分かんないけど、
バックツーが冷えちゃうね。
わ、うん、かるけど、無理くり感あるよね。
無理やん。でもできないがないだろうね、きっとね、うん、
あれ。いや、靴も充電するってなったら、靴に多分今度あのアップルウォッチの脈とかみたいなの の違う版
入るだろうね。
もともとチップとかあったじゃん、今まで。
壊れそうだな。ある、そういうのあるよね。
どんどんそういうのなってくんじゃない。
いや、いろんなものに、だからその AI 機能みたいのがどんどん入っていくって言ったりするじゃん、うん、冷蔵庫に AI 機能入ったり、うん、まあ基本 Bluetooth だとかさ、うん、ああいうのはもう入ってくるっていうし、うん、
ちなみに我が家のエアコン AI 入ってるから監視されてるから。
あ、そうなの、見られて
る。暑い、俺常に多分サーモグラフィー真っ赤だから。
あー、それで冷やしてくれるの。
寝てたらもうシュワーッと出てくるから。
あー、そうかそうか、今そうか、エアコンあるもんね。そうだね。
ちなみに俺そういう、うん、なんつうの、靴も充電とか、
うん、
なんだったら脳にインプラントするとか、
うん、
まあ深く考えてないからかもしれないけど、すごいウェルカムなんだよね。
やってみたい。
もうどんどんそういうの取り入れたい。
あー、なんかあれはありそうだもんね、そのうち、その何、電子マネーじゃないけどさ、それこそチップ入れて、
ね、うん、入れて、もうすぐ入れたよ俺は。
あのね、買い物するにも、
うん、悪いことしてないからすぐ入れた。悪いことしてたら多分、
うん、悪いことするとすぐ捕まるね、それね、うん、だから監視し され続けるのもね、もうゴールデンスランバーじゃないけど監視されまくり。
だってさ、所詮だよ、
所詮だよ、
ね、俺を監視したところで、
うん、
何もだよ。
まあまあね、一般の人
とか冤罪とかはちょっと怖いかもしれないけど、
でも逆に冤罪はなくなりそうだね、そう監視されてる。
うんうんうんうん、
あ、ゴールデンスランバーね。で、そのあ、そうされる、
される、さられる、
そうかそうか、それでデータでうまいことやる、
いいように全然わからん 世の中でこんなやつが消えても何の影響力もないやつの一人にもし選ばれたとしたら、
はい、
それを考えると怖いけど、
確かに、だからまあそういう犯罪者も絶対出てくるからね、うん、まあしょうがないんだけどね、その技術が上がればそういう人が出てくる。
でも真っ当だったらさ、
まあね別にね、うん、あ
のむしろ悪いことされない方が多いわけ、
そうだ、ね、
できないし
すぐ捕まるだろうしね、悪い人もね、うん、確かにね、そういうのはあるかもしれない。
どんどんもう人間選別、
うん、だからランク社会とかになってったりすると怖いよね、まあ、
それもそれで嫌だね、
いやそうやって見るようになっちゃうでしょ絶対、うん、その評価されるわけでしょ、うん、こいつ星2つとかさ。
でも今若干されてるからね、運転免許証で、
免許証、ああそうかそうか、そういう
ことか、
ああそうだね、確かに確かに、でも運転、まあ人の命関わるところになってくるとでも評価されてもいいのかなって思っちゃうかな。
もうちょっとなんか何にでも置き換えられそうじゃん。
まあね、いやきついな。でもな、それによっていい仕事に就ける可能性も出てくるし、
ね、
人間性こいついいならんじゃあ、うん、うちで撮りたいなとかなってくるのもあるかもしれない。
でもさ、それってさ、
うん、
簡単に言うと画面パソコン一つだけで人を判断する世界にもなるってこと。
なるかもね。だから受け答えとか、でもそれも結局、うん、あの評価されてこいつはいいやつだって言われるから星4とかでいられるわけじゃない、人間関係普通にね、友達と
も分かんないよだって。
え、
例えばだよ、うん、この画面上で評価されるようなことは確かにしてるけど、
うん、
人間性的にはクソなやつってやっぱあるじゃん、
いるよ、
だり仕事だりだけど仕事残してる、でも日頃言ってる言葉はうわダリーとか、もう
マジで あるねそういうのある、ね、
それでも評価が良ければさいいけど、実際仕事で一緒に働いたり上に立ったらさ、うん、ダリーとかっていうやつって正直雇いたくないじゃん。
ただそれすらも評価され始めるじゃん、人間関係の
こ
の
シリとかで、
ね、シリなのかその友達関係でやっぱりこいつきついわ、こいつ星さんみたいな、
それはごめん、あのね
それはないか、さすがに
あのいじめにモラルハザードが起きる、
確かに確かに、いじめガンガンされるだろうし、
だっていじめられてるやつも全部星一つで、
めっちゃ評価下がってくる。でも星一つが急激に上がりすぎた時はあれこれおかしいなってなって調べが入るみたいな、う
ん、であこいついじめられてたんだ、だけどでもそれでもほら急激上がったらいじめられて克服したのに疑われるみたいな、それはかわいそうじゃない、うん、
確かに、
だそれ制度はね
なくならないな、確かにそれはないわ、うん、それかもう人と触れ合わない仕事が増えていくかもしれないね、全てリモート、ウェブ上でいい人だったらそれが全てになるみたいな、
それは
ありえるかもしれないね、
あの森森なんて
言うの、熱森です、
熱森、
うん、みたいなね、
はい、
感じもあるかもしれませんよ、
はい、
人狼ゲームの話です。人狼でも評価といえばでも人狼ゲームそうだよね、この映画ではそうだよね、
まあ人間、
うん、結構評価というか、まあ、役職もあるけど、
でもやっぱぶっちゃけクズオなんかはもう評価で殺されたのもんじゃん、
それもあったね、感情で殺されるっていう部分もあったからね、うん、あれもあって思ったよね、面白って思った部分だったな。
でも、うん、思い返すと、うん、こういうところからいじめって、
まあまあ、
いじめのきっかけって
ちっちゃいことだよね、
ちっちゃいこと、
うん、
まあこいつがクズすぎたから、
うん、
あれだけど、
まあ、イケメン風だったのにな、残念ながらだったね、まあ、一番イケメンだったのは一番最初に自ら死んでた人かもしれないね、うん、
いやそれは日本の美化した
美型、
あの美
え
美型
いや違う味方、
あ味方、そうそうそう、
日本、うん、美化した味方、
味方だと思うかな、死ぬのかね、自ら命を絶つのはね一番い
い、ああそういうこと、うん、ただ
自己犠牲、
自己犠牲でもあれってまあでも信じてなかったっていうのはあるかもしれない、
日本人のねなんか美しいと思うのが自己、うん、なんつうの、自己犠牲だみたいな、
ハラキーリーですか、
ゲイシャ、天ぷら、
天ぷら、
ハラキーリー、
寿
司、フジヤマ、
タイオツ、カイデーのチャンネルでしょ、
その
あれはい、その
はい、自決するのはね、
まあまあまあ、も
うよくカミカゼとかね、
はいはいはい、
と台風とか、
そうね、うん、すごかったな、白装リッチ見てください、ぜひ戦争映画白装リッチ、
はい、
パラキーリーが出てくる、うん、あすごいいい映画でしたよ、メル・ギブソンなし、あの 監督したやつ、うん、面白いのでぜひ見てください。
わかりました。
まあそんなとこですか。あと俺あそうそうそう、もう一個言いたかったのは、うん、このルールが分かりづらかったって言ったじゃない、うん、まあ俺らみたいな人がいるっていうことも考えたら、うん、俺前他の海外の映画で見たんだけど、うん、あのポーカーをやる、うん、あのモリーズゲームって、まあ、カジノの話だったんだけど、うん、あれのそのルールってさ、ポーカーのルールだったりカジノゲームのルールって知ってる人は知ってるけど知らない人は全く分かんないじゃん、うん、それをあの CG でこうなんていうの、 図で、うん、こう動く図で見せてくれたの、うん、こういう風になったらこういう風に勝つっていうことになるよっていうのを、うん、あの説明してくれたの、その映像で、うん、その感じってこの人狼ゲームでもこの図でそのキャラクターとか、
それあれだ、ライヤーゲームと一緒だ、うん、ライヤーゲームも最初のゲームがやるよって始まる前にもう図式で、う
ん、説明してる、
説明、
あそれ多分取り入れるとめっちゃ分かりやすくなるのかなと思った、うん、ただその CG が大変だったのか分かんないけど、
説明しよう、
説明、そうです、トトンとこうキャラクターが出てきて、加藤亮のキャラクターが出てきてとかやってくれ、ちょっと分かりやすかったのかな、もっとポップな感じになっていいのかなっていう感じはした。まあそんな感じですよ。
あちょっとイメージ、俺のイメージじゃそんな加藤亮じゃ
なかった、あじゃなかった、
うん、
なんだ、ロボットかなんか、
トリックの最初のオープニングみたいな、
トリックのオープニングなんだっけ、
あってなんか今おじちゃんが喋ってる、
うん、どんなんだったっけ、最初全然その辺覚えてないわ、うん、どんとこいしか覚えてないわ面白かったね、トリックね、
はい、
ということで俺は全然面白くなかったというか、あの好みじゃなかったです結果、うん、あのでもこういうのもあるなっていうのは分かりました。
もう純粋に俺これもう今も忘れませんけど、うん、これ見ながら、うん、夜ご飯食べてたから
最悪、シューマイ食べてた、最悪な状況で見てた、
イヤホンつけながらシューマイ食ってたから、その、うん、食ってるここの歯から来る音と、
うんうん、うわあの、ね、ナイフでめっちゃ刺さ
ってめっちゃリンクし
てる最悪な状況で見たというか、
あシューマイじゃない、餃子だ、
餃子、うん、一緒音は一緒だよそう、
まあ結構きつかったよ、
うんまあ、結局前回とかさ、うん、あの歌の話してたけど、うん、結果今回全然歌の話してない、
もう
そういえば
いやだってこれが歌じゃないじゃん、ほぼ歌だったけど、うん、
最後に残るのは歌だけだけどだ最後さ、うん、あの土屋太鳳がね、うん、ロケンローラーを目指して、うんみたいなキャラだから歌うんだよね、うん、でその歌がずっと頭から離れなくてっていう感じで、一番最後のシーン覚えてる、あの
もう狂気じみたシーン、
そうそう一人で最後本当に最後、
分かる、あの物
建物
遺品投げるやつ、
そうそうそう、みんなの遺品を集めてポイって捨てていく、あれどういう意味なのかっていうのは、
あそれは山田くん考察で、俺絶対ここ山田くん掘り下げてくるだろうなって思ってた、
うん、あ嘘、俺なんか掘り下げんのめんどくさいなと
思って、
はい、失礼、あそうか思いながらもちょっと考えたんだけど、うんうん、なんか結局
この掘り下げんのか
いざっくりざっくりざっくりふんわりだよ、本当合ってないと思うけど、うん、こういう人遺品を全員の集めて、うん、結局その、遺族の人たちにこの人たちのね遺品を全部返すみたいなことを言ってたじゃない、うん、だからなんかそれがもうそれすらもそのなんていうの、自分を作ってたというか、
うん
うん、周りの人たちに対して、うん、あのそういういいやつを演じてるではないか、うん、の感じをまず最初の方で作ってたのかなと、うん、遺品をだって集めてさ遺族に渡すんだなんて言われたらさ、うん、あこいついいやつってなるじゃない、うん、作ってたのかなって思ったんだけど、うん、その後半の方になってきて、うん、あのなんか狂気じみたりとかしてさ、ちょっとさ、
うん、あの殺人マニアの収集癖的な、
うん、なんかなん、うん、うんとね、それともまた違って
コンプリートするとそういう感じになって
あとね、今日あのどんどんこう、まあ、人狼じゃん、狼、うん、人で狼じゃない、
うん、
で狼男みたいなもんじゃない、なんかそういう風になっていく、その人と狼とのこの間の感じというか、それを
ちょっと狼男っていうのは違うんだよ
みたいなみたいな
みたいな、
まあだから、うんと、まあ、人食う ものじゃない、うん、だからそっちと行ったり来たりしてんのかなと、こうこの彼女の中で、ね、で最終的にでもこの一番仲良くした女の子、絵を描いてた女の子の絵を見てめっちゃ泣くじゃない、
うん、
で自分の絵を描いてくれて最終的にめっちゃ泣くじゃない、そこでまた人間戻ったなって俺思ったんだけど、うん、最後その施設から出て歩くときにその遺品捨てていくじゃん、
うん、
うわっと思ってまたここでその人狼的な感覚に戻ってるような感じというか、
うんう
ん、なんかその人狼ゲーム自体が全部そうだけど、結局こっち行ったりあっち行ったりっていう考えがもう巡らせるような映画だったから、
うん、
なんかその辺もこの土屋太鳳主人公のね、土屋太鳳でもうこう行ったり来たりしてる感じを見せてるのかなとか、
うん、
ふんわり考えてた。ちょっと分かんなかったけど、土地だってなんか変な感じあったでしょ、この人あのなんか髪食ったりとかさ、
行、
うん、
っちゃってたね、
行っちゃってたでしょ、だからもうそうなってんのかな、
うん、まあちょっとね今話しながら、
うん、
映画紹介これでいいのかなって、
いやダメでしょ映画紹介、映画紹介じゃない
の、ね、
感想だ、
感想だからね、
そうね、俺らがどう見たかっていう感想だ ね、
うん、
考察もしなくていい基本的には
しなくていい、
見てどうだったの、
はい、
だから俺はそんな好みではなかったですよっていうのが、
うん、
あれです、
はい、
感想です、
はい、
はい、おすすめです、
はい
あとそうだ、俺話したかったこと一つあってね、
はい、
これ人狼ゲーム関係ないんだけど、
はい、
あのこの間俺ホラーを見たくて、
はい、
見たくなっちゃって、
はい、
で日本のホラーを見たくて、
はい、
で呪怨見たかった、
はい、
見たことなかったから、
はい、
で呪怨見たん見ようと思ってアマプラ探したらなかった呪怨が、
はい、
じゃあジャパニーズホラーなんかないかなって見た時に、あのこのぐらい水の底からって、
あ、はいはいはい、
結構古めの、
うん、
黒木
さん、ね、
うん、主演のやつ、あれを見てなかったから、
うん、
あこれ見てみようと思って、なんか話題になってたなと思ってね、
うん、
で見たらまあまああの嫌いな感じではなかったのね、でそんな怖くはなかったんだけど、うん、そしたらそこに出てきた女の子がすごいいい役だったなと、
うん、
いいあの子役だったなと思って、うん、あれこれ結構古い映画だけどこの子役今どうなってんだろうと思ってさ、
うん、
もう見てる最中にそれ気になっちゃって、
うん、
見てる最中に一旦止めて、
うん、
ちょっと検索してみた、うん、その子の名前を、
うん
うん、そしたらあれなんだっけ名前忘れちゃった、なんとかリオ、
うん、
なんとかリオって、うん、女の子だった、
トゥーリオ、
トゥーリオそう田中マルクス、トゥーリオだったなんとかリオっていうね子だったんだけどまあまあまあ、うん、その子がね、
うん、
今も、まあ、まだその活動してると、
うん、
女優さんとしてやってるみたいで、そしたらインスタやってたからさ、
うん、
見てみたのよインスタを、うん、そしたらまあなんか結構映画のこと語ってたりとか、
うん、
まあ今出演してるもののことを宣伝を出してたりとかして、
うん、
でもうわ大人になったっていう感じの女の子になっててさ、
うん、
そして
菅野リオ、
あ菅野リオか、
うん、
そ, あそうそうそうそう、その子を、まあ、インスタ見てたら、うん、その面白そうだなと思ってフォローしたの、
うん、
で、映画に戻ってこうずっと見てたの、
うん、
じゃああ面白かったなと思って、もう終わりかけぐらいの時に、うん、携帯がこう電気ついたの、俺の携帯がパッと、うん、女の子で見たら
通知が
うわって思うじゃん、そしたらインスタの通知が来て、
うん、
その菅野リオさんにいいねされましたって、
うん、
俺のその映画の記事書いたやつがいいねされた、
うん、
返してくれた、
うん、
フォローバックではなかったんだけどいいねバックしてくれた、
いいねバックして
くれた、まあまあよくあるっちゃあるじゃない、うん、その芸能人の人がそうやって返して反応してくれるっていう嬉しいじゃない、
うん、
めっちゃ嬉しかったんだけど、
うん、
たださ画面にめっちゃちっちゃい女の子がいてさ、
うん、
その子が今現在のめっちゃ成長したその子からいいねをもらえたわけじゃん、
うん、
すっごい不思議な気持ちになって、
俺それ大好き、
やばい時空を超えたいいねもらった、
タイムリープみたいな、ね、
そうこの画面の女の子から、
うん、
まあ、本人だよね、
うん、
から今いいねもらったみたいな、うん、めっちゃ変な感覚になってね、
なんかさ山田くんそういうの多いよね、芸能人関係みたいなのさ、
めっちゃワクワクしたあれ、ファンになったすぐ
マジで、
うん、 今なんか新しい映画公開してるみたいだ。
あ、見た。
まだ見てない。だから昨日から公開らしいから。
うわ、ファンだ。
うん、本当に。だからもう通知来るからね。インスタ来るから。そうそうそう。ちょっと見たいなぐらいの。そんな話があって、ちょっと面白かったなと思って。すごいよね、もう。この女の子からいいね来たぜと思ってさ。どうしようどうしよう。誰かに伝えたいと思って。
伝わったじゃん。
うん。よかったわ。その前一回もう、すぐに父親に、こんなことがあって。
来たよ来たよって。
こんなことあるっつって。
ない
ないよ、ね。
そうそう。
あんまない。びっくりしたわ。とおすすめします。あの、ほの暗い水の底から見ながら、うん、菅野理央さんのインスタ、あの、フォローすると、うん、いいね返ってくる可能性あるから、これぜひやってみてください。独特の感覚に、こう、陥るよ。
マジで。
うん。面白かったなっていうお話でした。これ、どっかで話したいなと思って。うん。
いや、でも多分、山田くんが書いた、その記事の温度差が、うん、やっぱちゃんとしてる温度差だったからくれたんじゃない？
いいねくれたのかな、うん、なんか前に書いた、うん、そう映画の、まあ、去年一昨年か見た映画のランキングをずらーっと書いたやつだったの、うん、その記事にいいねしてくれて、
じゃあ山田くんのそれコピペして俺
またアップするしたらなんかスパムかな2人揃ってスパムだと思われかもしれない
山田潰し俺こんな測ろうかない
やだからね、
うん、いやでもそれすごいね
ちょっと面白かったなと思って、うん、うんちょっとなかなかない体験だったんだけど、ここで話せてよかったわ。
うわ持ってるね、さすがに。
ちょっと、話せると思ったからね、来た瞬間。ゾワッとしながらも。
もう俺はもう次で話せるって思っても
う。あ、そうか、仕事ね。じゃあ今回はこのぐらいかな。
うん。いや、でもね、俺個人的には、
うん。
面白かった。
うん。なんか、金田一とかね、見てるような感覚とかさ、うん、その感覚で見れたかな。うん、金田一少年とか、古畑任三郎とかね、うん。うん、面白かった。
星2つです。
5個中かな
?3 つ中。
おああ、3つなんだ。あ、星3つ。ああ、そうね。あの、堺正章の感覚でね、うん。あ、そういうこと。
なかなか星2つって出ない
か。確かにね。俺、10個中だと思ってた
わ。10個中
?10 個中の2なのかな
?10 個中星4つ。
ちょっと計算はなくない
?10 個中になってくると、ちょっとね、
細かくなってくる。
いろいろこう、ほら。ほんわかして星2つ
なわけ。そう。わかりました。はい。ありがとうございます。ぜひ、まあまあ、見てもらってね。
まあ、逆にこの話を聞いた後に、
うん、
この内容、
うん、俺らが
話して。トレースした状態で見て、
うん、
逆に楽しめるかもしれないし、
うん。こいつら何も見れてねえなって思う可能性もあるし。
不快に思わせたら本当にごめんなさい。
本当に申し訳ないですけど。うんまあでもそんな感じの映画でした。これすごい何作も出てる、はい、5作ぐらい出てんじゃなかった、うん、確かもっと出てるの
は、まあ、一番印象に残ったのはやっぱあの佐久間由衣さんが綺麗だった個人的にすごい好み。
そうか、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、なかなかないからねこの映画こういうの見て、
うん、
あこの子可愛いなとかっては基本思わないんだよ。
なんか犬子の感覚だな俺。なんか
すごい頻繁になんかやってるみたいな感じになってるけど。
そうそうそう。あ、犬子と同じ
感じ。ゆるキャンは、あの中での話でし
ょ。あ、そっかそっかそっか。
あの中での話。
そうね、うん。あ、あ、もう世の中の。
世の中犬子もう万歳じゃないからね。
あ、そういうこと
ね。そういうわけじゃない。
この子、その人狼ゲームの子は、結構
もう。そう。
あ、そう、そういうことなんだ。
なかなかない。あの、
へぇ。
鈴ちゃん以来。
あとあれか、コーヒー&シガレッツのさ、なんだっけ、
あの女優さん、あの女優さん、
あ、名前忘れちゃったけど、うん、
いや外人って
また別
海外の方は
あのコーヒー一人で飲んでた女の人、あの人綺麗だね。
綺麗だ。
そうかそうか。へえ、あ、そうだったんだ。
結構タイプ。
そうか。ありがとうございました。
はい、守ってあげたかった。
はい、守られつつ守りたいっていうね。
愛されるより愛した
い。はい、
マジで
ありがとうございました、はい、最後のお願いします。結構親父ギャグみたいなんで終わってた。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
ツイッターでハッシュタグカタカナでカフェクラをつけてつぶやいていただくか、 Gmail アドレス cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください。
はい、
またそれぞれがやっている YouTube チャンネル、アトレヤマチャンネル、そしてパンピーキャンプもよろしくお願いいたします。
はい、
皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
最後までご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週も聞いてください。はい、それではさよなら。
さよなら。